まず、嬉しかったこと、私のですね、嬉しかったことを、冒頭に、皆様と共にですね、分かち合わせてください。お帰りの時にもしかすると、もらってくださるでしょうか。私の奉職しております SCF 学生キリスト教友愛会の、ニュースレターをですね、9月号をお持ちいたしました。いつも、第4週ですから、ちょっと時期が途中で過ぎてしまっているところで恐縮なんですけれども、クリスチャンだけじゃない青年が集まっています。いつも青年たちで大学生や高校卒業して働いている学生も青年もいますし、社会人20代前半ぐらいまでの、社会人もおります。そのような、センターですけれども、昨日誰が来てもいいんです。引きこもりのような状況にある仲間もいますし、ハンディキャップですね、目の見えなかったり車椅子に乗っていたり、そういうハンディキャップの青年たちもいます。で、誰でも信仰あるなし関係なく、いろんな健康関係なく、国籍も関係なく、どうぞみんなっていうセンターですけれども、一つだけあるプログラムだけ、みんなどうぞって言えないプログラムがあります。それがリトリートキャンプです。修行会といいますか、私たちその、フィラシのところではジザキャンって呼んだりしています。ジザキャン、ジーザスキャンプっていうちょっと変な名前のものをちょっとそれではちょっとあまりにもドンとくるのでジザキャンって縮めてるんですね。で、その、キャンプが昨日ありました。そこで、テーマはコロナの中で、教会礼拝信仰という、副題で、コロナの中で教会礼拝信仰、みんな来てくださいって言えないんですね。それはなぜか、教会礼拝信仰をみんなで分かち合う場ですね。そこにはどうしても、それが、興味がないっていう青年たちは当然来れませんから、教会に通っている求道者でも構いません、教会に通っている青年たち限定で行われました。19名集まりました。半年前は30名を超えていましたから、やはり SCF も、このコロナの中で、痛みを覚えている教会と同じくですね、一部ではあります。ただその青年たちがですね、その、このコロナの中で私たち教会に対して、今まではそうですね、あまり考えてこなかったことを考えることができた、建物の教会に対して、人の集まる教会に対して、いろいろ感じた。それ分かち合いました。礼拝に対して、今までは自分はクリスチャンの及第点をつけるライン、クリスチャンの及第点のラインは礼拝に参加することだった。それだけで別に担保されてると思ってた。でも礼拝にオンラインになって、礼拝に出れなくなってと、その中でそれだけじゃダメだってことに初めて気づいた。なんていう青年もいました。そして信仰者としてですね、信仰者として自分のいろんな限界だったり、また可能性を、みんな感じたわけです。で、みんなで話し合いました。いろんな話し合った中で、ずっとこう流れてですね、後半、みんなで、閉会が近づくにあたって、じゃあ私たちはこのコロナの中でどうするか、みんな不安も持ち寄りました。いろんなあったんですけれども、彼らが最終的に行き着いた先は、私たちが変わらなきゃいけないねって、言ったんですね。それはこのコロナの中で、教会がどうなるか不安だ、これから教会どうなってしまうんだろう、今までは教会ので青年たちって言って可愛がってもらって、それで何にも良かった、不安も不満もない。ただコロナの中で教会が揺れ動く、それをの中でですね、揺れ動く、そうですね、将来教会がこのまま立って行けるのか、彼らは思ったわけです。そして自分たちがこれから教会を担っていくにあたって、このままでいいんだろうか、 そして僕たちが変わんなきゃダメだね、そこでいい子いい子でそれでそれだけじゃダメだねになっていくのに、それだけじゃダメだ、僕たちが、伝道していかなきゃダメだって彼らは言いました。伝道していかなきゃダメだ、他に還元する言葉が見つからないから彼らはそう言いましたけれども、私たちが主体となって、青年たちがですよ、愛を伝えていかなきゃいけない、来てくれた人に対しても、ああ来たのねじゃなくて、来てくれた同世代の人が来てくれたら本当に心から迎えて、そして、そうですね、心から迎え愛を伝えていきたい、彼らはそう、言って祈ってまた、別れて行きました。私が、前回、担当させていただいた8月の時の、出来事は、分かち合った聖書の御言葉はですね、このペンテコストの後に教会という共同体が、どのようなことを大切にして、歩んでいたのかということを分かち合いました。それは使徒からの学びであり、信徒の交わりであり、パン先であった。学びであり、コミュニティの人間関係、そしてパン先、生産式であり、また愛さんであった。そして祈ることを大切にしていたと描かれていました。そしてその2000年前に誕生した教会は多くの人に受け入れられていった。しかしそれを快く思わない人たちもいた。今日の聖書箇所はそのような快く思わない人たちが描かれていました。そして快く思わない人たち、聖書、本日の聖書箇所ではですね、サドカイ派や祭司として描かれていますけれども、その人たちにとってイエス・キリストが主である、神であるという、この、クリスチャン、キリスト教共同体は許せなかった。そして彼らを捕らえ、弟子たちのリーダーですね、ペトロとヨハネ、具体的にはペトロとヨハネを、捕らえ、そして脅したわけです。脅した。もう二度とイエスが救い主などと人々に教えてはならない、伝道するなということです。伝道するなと脅した。そして釈放しました。本日の聖書箇所はその釈放された場面です。ペトロたちが捕まった罪は死者の復活、それはイエス・キリストが復活された、イエス・キリストがなぜ十字架にかかられたのか、かかる必要があったのか、なぜ復活されたのか、復活する必要があったのか、そしてその主イエスが私たちのためであるということをこう説いてはならない、伝えてはならない、イエスの名によって話したり教えたりしてはいけないと言ったわけです。ペトロとヨハネはもう二度とイエスが救い主などと人々に教えてはならないという命令の後に釈放されます。解放後、ペトロとヨハネ、また彼らの仲間である初代教会のコミュニティ、彼らは一体脅され釈放された後に何をしたか描かれています。祈ったとあります。祈った。ここには教会が、私たちキリスト者がこの困難な状況の中にあって、また困難でなくともです、見るべき姿があります。それは祈ること、どのような時もです、祈ること、共に祈ること、祈りこそが、私たちキリスト者の命の営みであると、また共同体の中心になり得る、その心のぐっと中心に、それで私たちこのコミュニティはつながり合えるのだと。祈りは呼吸のようなもの、キリスト者としての命のこの呼吸のようなものである、命の営みを守るもの。 弟子たちはまた仲間たち、キリスト教コミュニティ、共同体は祈った。身の危険を感じ脅されたわけです。二度と伝道するなと言って、次は命がないぞと。身の危険を感じ、命の危険を感じ、教会の未来を案じですね、立ち行かない困難さの中で彼らは祈りました。何を祈ったのか、私を助けてください、身の守りを祈ったのか、いや何とか教会守ってください、教会の守りを祈ったのか、いや迫害する彼らを何とかしてやっつけてください、迫害者からの守りを祈ったのか。29節にあります。天地の創造主なる神よ、イエス・キリストの名を私たちが力強く語ることができますようにと祈った。命の危険と教会の困難の中で、立ち行かない不安の中で彼らは祈った。それは彼ら自身の保身であったり教会共同体の保護ではなくて、私たち一人一人がイエス・キリストを力強く語ることができるようにと祈った。イエスこそがキリストであることの証を、その証を自分たちがもっと担わせてくださいと祈った。それを今私たちの言葉では宣教、また伝道と呼びます。イエス・キリスト、イエスこそキリストであることの証、その責務を自らが十分に担えるように、その祈り、私たちの教会の使命である伝道です。私たちキリスト者にとって祈りは呼吸だと申し上げました。呼吸です。祈らない信仰は死んだ信仰だとも言われます。同じく伝道しない教会は、伝道を忘れた教会は死んだ教会である。死んだ教会である。これは乱暴な言葉でもあるようですけれども、本日の聖書に聞いてもですね、また教会の2000年の歴史から見てもこれは正しい。教会の使命の一つ、大きな使命の一つは伝道。その伝道とは、それはただですね、私たちの主体、もう、主体じゃないですね、自己中心的な自己満足の組織の拡大であってよいのか、私たちのための伝道であってよいのか、教会のための伝道であっていいのか、教団、教会という組織のための伝道であってよいのかというと、当然それは否です。そうではありません。伝道には、そこには必ず他者、相手、この社会、この世への愛がなくてはならない。開かれた愛、自己拡大の野心ではなくて、主イエスキリストに示された愛、その愛がなければ伝道すらも無に等しい。愛こそが教会の原動力、教会の命、それが愛。三国幼稚園もそうですね、キリスト教教育もそうです。愛です。この何もこう拡大ではなくてですね、この小さな命が、この子供たちが、社会がどう変化し、不安に中にあり、社会があなたのような人間なんか使い物にならない、いらないって言われても、全力で自己肯定できるように、全力であなたを愛す効果で立っといと言って、くれる存在に、この小さな命が、触れていくために、いつも守られていくために、この社会、命がついた先もつながる、保証を与えられるために、キリスト教教育があるわけです。愛、教会の使命は伝道。その祈り求めるものは、 初代教会が祈り求めたことは力強く語ることだった。そしてその中心点にあるものは愛、互いに愛し合いなさい。ヨハネ福音書15章、最後の晩餐の席でイエス・キリストが弟子たちの足を洗い、そして伝えた言葉、互いに愛し合いなさい。それに忠実であろうとした初代教会があります。互いに愛し合う、膝をついて相手の足を洗い、この社会に他者に仕えていく、主イエス・キリストに示された愛、それに忠実であろうとし、証しとして教会の外に対してその愛をもって伝道、証しをしていった。伝道とは主イエスの愛をこの社会に分かち合うこと、穏やかでしかしどこまでも力強いこの愛を、この今不安の中にある社会にと共に分かち合うこと、他者と共に分かち合うこと、私たち本当に、ソーシャルディスタンス、またはこの社会と本当に分断と、距離を空けることに正当化をされていますし推奨されています。しかし、そうですね、フィジカル、私たちのフィジカルな、身体的な距離は取りつつも、社会とまた他者との本当につながりは、むしろ今、主イエスの愛によって私たち勇気づけられ力を得、行動していきたい。そしてそこに、他者に対してこの不安の中にある他者に対して社会に対して愛を伝えていきたい。キリスト者の呼吸は祈りです。教会の使命は伝道です。愛の伝道です。そして教会の命は愛。初代教会には今日の聖書箇所にありますように迫害がありました。命の危険も感じた。自分の未来も教会の未来も見えなかった。私たちも個人として行き詰まりを感じている部分もあります。老いや病も得ています。その中にあって私たち何を思い何を祈るのか、何を中心に困難の中にあってもなお何を目指すのか、困難の中にあっても祈る群れでありたいと願います。そして愛を伝え伝道する群れでありたいと願います。困難の中にありますけれども、キリストの名を大胆に語ることを祈る、伝道する教会として建てられたいと願います。主の愛に満たされ導かれ、2000年前から何ら変わることなく生き生きとした生きた教会としてこの藤沢の地に建てられたいと願います。共に祈りを捧げましょう。ご大天使の神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちのこの藤沢教会が心も思いも一つにして共にあなたの愛を伝え、あなたの存在を伝え、共に愛し合い、共に祈る共同体とさせてください。この社会本当に困難の中にあります。また教会の中にもいろいろな配慮や施設の入られたりして共に礼拝守れない兄弟姉妹がおります。どうぞそのような兄弟姉妹のために、またこの社会のために、他者のために祈る私たちとさせてください。困難も共に祈り乗り越えていくことができますように。主の名によって祈ります。アーメン。